皆さんおはようございます。 FM ハイパーソナリティの佐藤まさみです。日曜日の朝いかがお過ごしでしょうか。毎週日曜日のこの時間は爽やか談話室でお楽しみください。この爽やか談話室は仕事に全力で打ち込み、同時にそれぞれの分野で地域社会に貢献されている方々、そうした活動的な皆さんをお招きし、学生時代の思い出や仕事のお話、そして静岡に寄せる思いなどを語っていただくトーク番組です。美味しいお茶を傍らにお楽しみください。さて、爽やか談話室、番組を進めてまいりますのはシティ FM 静岡 FM ハイの宮川博士社長です。宮川さん、おはようございます。
おはようございます。
今朝もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
ではゲストをご紹介しましょう。今朝は日本銀行静岡支店長の川添聡さんをお迎えしております。おはようございます。
おはようございます。日銀静岡支店の川添です。
それではお話を伺う前に、日本銀行静岡支店長の川添聡さんのプロフィールを簡単にご紹介させていただきます。川添聡さんは昭和35年の生まれで、千葉県柏市のご出身です。東京大学法学部をご卒業後、昭和58年日本銀行へ入行、金融市場局、国際局、決済機構局の参事役を経て、昨年7月静岡支店長に就任。多忙な毎日をお過ごしです。それでは宮川さん、お話を進めください。
はい、川添支店長さん、おはようございます。忙しいところをご足労いただきましてありがとうございます。今日はよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
のっけから変なことをお聞きするんですけど、日本銀行か日本銀行かっていうことが時々 なんとなく迷うことがあるんですけど、正しくは日本銀行、
正しい間違いということはありませんで、私どものお札にはですね、日本銀行と書いてありますけれども、これがですね、こう読まなければいけないということはないようです。
あ、そうですか。法律か何かでこういうふうに読みなさいということはないんですか。
法律では漢字だけ書いてありますので、読みはですね、日本というのはあくまでも慣例上そう読んでるというところのようです。
あ、そうですか。どっちかが違うのかなと思ったけど、必ずしもそうするとある程度きちんと区別してるというわけではないわけ
で、一応ですね、私どものお札に日本と書いてありますので、なるべく日本というようにはしてますけれども、 なかなかその日本というのが口に出ない時もありますので、日本というケースもあって、それも決して間違いではないということです。
我々は通称日銀って呼んでおりますんでね、それで違和感ないんですけど、正確に言えっていうと、こう詰まりますよね。
そうですね。
昭和35年のお生まれということでありますので、今49歳。
まだ49です ね、
49歳ですね。ご出身が千葉県の柏ですか。
はい。
柏っていうのは私行ったことないんですけど、今はベッドタウンみたいな街になってるんですか。
東京から、上野から電車で30分ぐらいで、サッカーファンでいらっしゃる方であれば柏レイソルの本拠地でたまたま私の生まれた家はレイソルの日立柏のグラウンドからだいたい歩いて5分ぐらいのところにあります。
あ、そうです。子供さんの頃ね、はい、昭和30年代の後半っていうようなことになるんでしょうか。日本が味方のあれでね、だんだん経済成長して、子供さんの頃はどんな遊びをしてたんでしょうかね。
今こそベッドタウンになってしまいまして、まさにその日立のね、柏のグラウンド行かれた方はご存知だと思いますけど、周り一面うちが建て込んでますけども、その当時はもう一面田んぼでして、その田んぼまで自転車で行ってザリガニを取るとか、カエルのオタマジャクシを取るとか、そんなようなことをやって、朝から晩まで、夕方暗くなるまで外にいたという記憶がありますね。
なるほどね。小学校、中学校、高等学校、全部地元ですか。
中学までは地元ですけれども、その後は東京の学校に行きました。
それは通ったんですか、それともお父様のお仕事とかなんかも。
ほぼ通ったという学校になりますね。
多分子供さんの時からね、秀才だったっていうふうに思いますけれども、遊びは いろんなことをやってたんですね。
そうですね、遊びはいろんなこと、まあ、その当時ですから、今 の, あのようなテレビゲームとかね、携帯電話はありませんから、むしろもうちょっとその単純な動物とか虫を取ったりとかね、そんなようなこともやりましたし、
自然の中では、
自然の中で ね,
今の子供さんとは全然違いますよね、パソコンを1時間でも2時間でもね、ゲームやったりなんかしてると ね、やっぱり人間っていうのは自然環境豊かなところでね、生まれ育った方がなんとなくいいんじゃないかなと思いますけど、あんまりこの辺は教育のことを口に出しすると叱られちゃいますんですけれどもね、そんな感じしますけどね、
やはりその街中で子供が育つって大変だなと思いますね。
そうですね。で、高校を卒業されて東京大学の法学部ということですけれども、大学時代はサークル活動とかですね、文化活動っていうのはどうなんですか？
合唱サークルにね、いたことはあります。
グリークラブみたいなものですか？
グリークラブに近いところですね。どちらかといえば、そのクラシック系の歌を歌ってたことがありますね。
専攻は何だった？
私法学科、私法の、学科というのは卒業した形になりまして、ですから、専攻というのはないんですけどもね、変な大学で、例えばその卒業論文を書くというのが一切ない。
あ、そうですか。
試験を受けて単位を取ってそれで卒業するという格好なもんですから、そういう意味で専攻というかね、ゼミで専攻というような学校ではないんです。
ああ、そうですか。それから東大の法学部を出て、多分当時まあ就職なんて言いますか、オイルショックの後でしたっけ？
もう後ですんで、ね、まあ58年ですと比較的ね、景気はいい頃、そんなにむしろその85年のプラザ合意の前ですから、まだまだその日本の経済非常に元気な頃ですね。まだ右肩上がりの元気な頃ですね。
そうですか。どうしてその日銀さんだったんですか？
お金って面白いなと思って、お金ってそもそも何なんだろうということで、面白そう、そのお金にまつわる仕事をするの面白いんじゃないかというところで、受けてみたら拾ってくれたというところですね。
信用創造理論ってよく言いますよね。お金ってのは確かに不思議ですよね。どうしてこれ経済の神経みたいになっちゃって、血液って言いますかね、なってるということ。でも日銀の仕事ってのは地味ですけれども、非常にすごい役割を果たしている。もしこれが動脈硬化をきたしたら大変なことになりますしね。そうかといってあんまり上げっぴろにしちゃっちゃ困る、まあ、財政と金融っていうことが経済のね、その中心になるということですから、まあ、そういう意味では非常に重要な仕事なんですけれども。
爽やか談話室は日本銀行静岡支店長の川添聡さんをお招きしております。
で、まあ、川添さんは日本銀行を選ばれたということですけど、なんか経歴を拝見してますとね、本部っていうんでしょうか、そこは非常に、まあ、特にその後半の部分には長くて、前半の部分は出先とかそういう、例えば支店とかそういうところは行かれたことはあんまりないんですか？
入ったばかりの時に、2年ちょっと京都支店の方に行ってまして、まあ、そこはまあ、お行儀見習いというとちょっとあれですけども、一つのその日銀の仕事についてですね、本店になりますと、どうしても自分の担当しているところの、まあ、タコツボって言った言葉は悪いですけどね、なってしまいますね。支店になりますと、もう少し所帯が小さいし、他のところで何をやってるかっていうのは分かりますので、まあ、そういうこともあって、私どもの会社としては、基本的にその、入ったばかりの、職員は支店に配属するというのが、うん、まあ大体そのいつもそうだったかというと、そうじゃない時も ないことはないですけども、大体そういうのがですね、まあ、教育方針としてあります。
やっぱり現場って言いますかね、第一線って言いますか、
第一線を見てこないと、
ね、見てないといけない、はい、その後、まあ、そういういろんなセクションをですね歩いておられるようで、営業局とか国際局とかですね、金融市場局とか、何々分野、銀行で何々分野、そういうふうな決め方っていいますか、生き方っていうのはあまりないんですか？
まあ、キャリアを重ねていくに従って、まあ、どの仕事が長い短いというのは出てきまして、私の場合どちらかというと、まあ、大きな括りで言えばインターナショナルという意味での国際、うん、そちらの系と関連する仕事が多いですね。
国際、確かに国際局っていうのがね、いろいろ、まあ、調査役とかですね、いろいろやっておられますね、企画役とか、はい、これはあれで外国との、まあ、資金のね、いろいろなやり取りとか調整とかいろいろあると思うんですけれども、これ語学って本当に大変なんですよ。
中央銀行の仲間でうちですと大体英語ですね。まあ、昔はそれこそ通訳をつけてとか同時通訳が入った会議というのもありましたけど、最近はもうほとんど英語だけの会議になってますね。
もう通訳を返す時代じゃなくなってますよね。確かにね、国際会議を見ててもね、まだ政治の世界でいろいろ通訳がついているようですけど、これはまあ微妙な問題もある。だけどだんだんやっぱり国際語という意味でやっぱり英語っていうのはね、存在感がだんだん増してきているというようなことは言えるかもしれませんね。
そうですね。
それで外国への勤務は直接はない？
直接はありません。
外国にはあるんですよ、その支店なり。
一応拠点事務所がですね、アメリカに2カ所と、ヨーロッパに、今は3カ所、うん、それからあとアジアに2カ所ありますけれども、
7カ所ぐらい、
人数自体は多くても数名と、10人よりもはるかに小さい拠点ですので、
うん、で管理者っていうか管理の部門に入ってきた、まあ、平成8年頃国際局の調査役っていうのになったっていうふうなことですけど、これはどういう仕事なんですか？
その頃からですね、海外の金融市場で何が起きているか、それでその何が起きていて、それはどういう意味を日本にとって持つのか、その結果どういう形でその日本として意見を述べていったらいいかと、まあ、そういうものを調べて整理する、そういう仕事が、まあ、ほとんどですね、その国際局の調査役になって以来はそういう仕事をしてましたね。
なるほど、はい。まあ、その後の経歴を見て、拝見させていただくと、金融市場局とかですね、決済機構局とかそういうのがありますけど、一つどうしてもよくわからない営業局っていうのは、どうして日銀に営業局があるのか。
これはですね、まあ、私どもとしては銀行の銀行ですので、銀行とお取引をするというのは日銀にとっての営業だと、まあ、そういう発想でですね、これは営業局という部署があってたんです。まあ、これはもう過去形です。ちょうどそこに、ありますけれども、ちょうど新しい日銀法ができた、あった時にですね、営業局というものをやめて金融市場局というところに、改組いたしました。
なるほど。だから営業局って現在はないわけ。
今はありません。
あ、そうですか。で、まあ、いろんな役割をですね、まあ、平成に入ってからおやり、重要な役割をやっておられる。その頃でなんか格別にですね、思い出って言いますかね、まあ、あんまり言っちゃいけないことがいっぱいあると思いますけれどもね、なんか一つか二つちょっとお漏らしいただけますか。
一番のですね、思い出というのは、その為替課長というのをやったという。
為替、
私どもその政府の代理人ですから、究極的な指示はですね、財務省、まあ、大蔵省、財務省、まあ、財務大臣、大蔵大臣のですね、ご指示のもとでやるんですけれども、実際にですね、銀行との間で為替を売り買いするというのは日銀の仕事なもんですから、まあ、その陣頭指揮をしたというところで、まあ、日本がですね、為替介入をやった最後の為替介入を私がやってるもんですから、それ私がやって以降は誰もやってないと。
しかし為替っていうのは国益に密着してますよね。おかしく扱ったら本当に日本は巨大な損失、あるいはうまくやれば儲かるって言い方おかしいんですけれどもね、そういう部分あるんでしょ。
私はその時で使ったお金が37兆円使いました。
ちょっと何兆円って言われても全然
わからないですね。ピンとこないですね。
もっともっとない
ないですよ。見たこともないです。
ないですね。私も新聞やなんかで何兆円って何兆円っていうのはどのくらいのスケールのものかっていうのは全然わからないんですけれどもね。
1億円がだいたいみかん箱1杯です。
はい、1億円みかん箱、それと10億、100億、1000億、すごい話じゃないですか。
すごいね。
それを、まあ、 ある意味で言うと、コンピューターで取引するわけです。現実に現物どうな
るの？為替の世界はですね、もちろんそのコンピューターでやる取引もありますけれども、電話なんです。
あ、電話。ちょっと原始的ですね。
ですからやっぱり電話でやると、電話で注文を出すというところですね。
だから相手の声とかそういうのも全部こう確認ができるという、はい、そういう意味ですか。なるほどね。面白いですね。しかし三十何兆円も背負って、そのなんていうか、まあ、リスクをね、そのいろいろ考えながら運用していくっていうことは大変なことなんですね。
まあ、私どもはどちらかというと買うだけですので、まあ、そこはね、いかに確実に間違いなくというところなんで、その後は買った後はまた今度は別の部署がね担当して運用っていうのはやってますけれども、
そもそも日本銀行っていうのは、まあ、いろんな仕事をやってます。通貨管理って言いますかね、発券業務なんかもやってるし、それから国庫金の受け払いなんかもやってるいうことなんですけど、まあ、一言で言うと人間で言うと血液みたいなものなんでしょうかね。
そうですね、血液の、まあ、流れを良くするというかね。
でさっきお話があった銀行の銀行だと、はい、でなんか私は日銀に口座を持ちたいっていう人がいるんですけど、これはダメなんですよね。
これはもちろん私どもの取引先は全部全て金融機関という。
そうですね、はい、でもやってみたいって感じはしますけどね。
かっこいいですよね。
絶対それはない。外国にはそういう例はあるんですか。
外国にはですね、イギリスの中央銀行イングランド銀行はですね、少なくとも昔は個人のお客さんがいたという話は聞いてますね。
現在それがあるかどうかはわからない。
これはちょっとわかりません。
もう一つ日銀のその重要な役割は、まあ、政治的な中立性って言いますかね。まあ、もちろん 100% の中立ってはないんだけど、そういう中立性っていうの保持は決められてるわけですね。
まあ、政府からもちろんその役員幹部を任命するところでは政府の意向といいますか、政府の意思が働きますけど、その任命された後は独立して業務を行うというところが法律上も定められています。なるほど。
FM ハイ爽やか談話室、日本銀行静岡支店長の川添聡さんにお話を伺っています。
まあ、全然わからない人間が日銀の話を聞いてても、これ以上聞いても皆さんにわかりやすいご説明はできないんですけれども、本部でね、いろんな国際局からいろんな報道経験、金融市場局とか経験されているんですけれども、もうちょっとわかりやすくですね、その我々一般市民との関係でいうと、どんなふうなふうに日銀っていうのを理解したらいいんでしょうか。
ですね、まあ、大きく分けてその、まあ、銀行の銀行と政府の銀行と、まあ、あとお札の銀行と言ってますけれども、お札の銀行一番分かりやすくて、うん、私どもが発行するお札を皆さんにお使いいただいていると、まあ、お使いいただくためにはそのきれいなものが流通するように、日々その回収してまた新しいものを出していくと、まあ、そういう長まあきれいにする、まあ、そのリサイクルみたいなことをやっている、それが一つあります。それからもう一つ、その政府の銀行というところでは、皆様の納めてらっしゃる税金ですとか、あるいはその受け取られているような今ちょっと制度変わりましたけど、昔では年金ですとか、こういうものが中央の集中的なその中央の経理、帳簿付けですね、これは全部日銀がやってまして、そこから日銀から民間の銀行のどの口座に入れてください、そういうものを政府との間を取り持つ仕事
調整している、
はい、それからあとはそのもう一つ その銀行の銀行というところで、例えば A という銀行から B という銀行にお金を送りたいといった場合にですね、その送る過程でその1回日銀を経由していきますので、
なるほど、銀行間個人じゃ個々じゃなくて、必ず日銀を経由してから行くという、
もちろん銀行同士がやってもいいんですけども、そうにしますと何千何万何百万という取引がありますから、それをいちいち2つの銀行同士でやってると効率が悪いもんですから、一旦その集めて、その決済時と言ってますけども、そのプラスとマイナスを全部計算して、そのプラス残ったプラス残ったマイナスだけをやり取りする、それをやり取りするだけに際には日銀の口座を使うというような、
仕組み。 ところで、まあ、そういう中でですね、今度多分初めてその静岡のね支店長さんになられたということで、その時の印象感想というのはどうなんでしょう。
大変申し訳ないで、全く静岡というところのイメージがなかありませんでした。まあ、お茶いちごぐらいはありましたけれども、でもそういう断片的なもので、どうしても通過するところで、そこにいる、そこで暮らすところというイメージが全くなかったんで、初めてここで暮らしてみて、あ、いいところだな、もっと皆さんに知られるといいのになという印象を受けました。
確かに、まあ、静岡県というのは、まあ、存在感から言うとね、それほど大きくないんだけれども、県民所得でいうとね、個人当たりの県民所得でいうと全国で3位なんですよね。工業出荷額、製造品出荷額もね、そうですし、だから大変なんですよね。四国四県とどうだっていうぐらいのもんでしょ。
そうです。
だからそういう意味では意外に知られてない、残念ながら。また静岡の人っていうのはそういうことを発信したいっていう意欲がないんですよね。
あ、そうですか。
保守的っていうか、まあ私どもも含めましてですね、まあ、自分らが満足していればそれでいいんじゃないかっていうような感じなんですよね。ちょっと、まあ、その辺はこれから静岡を売り出していかなきゃいけないのかな。これだけ歴史と文化の、ね、奥深いところということですけど、でところで、まあ、静岡県内の金融情勢、まあ、地銀参考っていうのもかなり珍しいんじゃないかっていうふうに思いますけれども、静岡県の金融界全体を見てどんな感じを受けられたんですよ。
非常にですね、堅実に経営されてる、皆さん経営されてますんで、まあ、その分ですね、こういう厳しい時代ですけれども、お取引先の そのそれぞれの金融機関のお取引先をね、しっかり支えていっていただいているという意味で、非常に心強 いところです。
やっぱりよその県に比べると、まあ、静岡県の存在感というのは金融関係から見てもある程度相当高いところにあるというふうに考えていいんでしょうか。
そうですね、金融面から見ても、まあ、これだけしっかりして、いると、いる銀行があって、それで、しかもその地域の経済もね、それによってしっかり支えて、いろんな形で新しい基軸ですとか打ち出していらっしゃいますんでね、そこのところは全国的に見ても非常に恵まれている状況じゃないかと。
なるほどね。でよく日銀さんが短観って言いますよね、短期観測っていうんでしょうか、そのあれは聞き取りでやるんですか、抽出で。
まあ、アンケート調査ですね、まあ、聞き取りといいますか、調査票を、まあ、お渡しして、まあ、書いていただくという形になりますけど、
あれはやっぱり後から考えてチェックしてみるとかなり正確なんでしょうか。
景気の状況というものをですね、意外とよく表しているな、意外とよく反映しているなと、うんうん、良いと悪いどちらでもないという3択で答えていただいているんですけども、そこで、まあ、良いから悪いを引いてどれぐらいだの数字だという調査なんですけれども、後から振り返ってみると、やはりその景気が良いという時には良いが非常に大きくなりますし、うんうん、悪いという景気が悪くなるとやっぱり悪いという方がね、増えてきますんで、非常にその景気の動きというものをよく反映する調査だなと。私もこの仕事20数年やってますけども、その過程で見てそういう感じますね。
他県に比べてですね、さっき静岡がしっかりしているということですけれども、あと日銀のさん そのランクって言いますかね、まあ、マジランクっていうことを言っていいかどうか分かりませんけど、やっぱりある程度高く評価はされているわけですか、経済そのものは。
ただし、その以前はですね、この今回 その国際的な金融経済危機の前は、静岡県の経済というのは全国に比べるとやはりはるかにいい、上から数えた方が早いぐらい その好調を維持してましたけども、今回はですね、残念ながらその静岡県のむしろ強みが逆にその弱みに変わってしまったというところがありますので、静岡県の場合、先進国向けの輸出で潤ってきた面がありますので、その先進国がより打撃を受けてますから、今回今の状況を見ますと、どちらかというと全国に比べるとちょっとその景気の循環という意味では遅れているというのが実情です。
まあ、できればトップランナーがね、セカンドランナー、サードランナーにならないようにね、頑張って、まあ、静岡県は中小企業も多いし、西部にはね、自動車メーカーとかそういうのもあるもんで、ぜひ頑張っていただきたいという感じはするんですけれども、ね、まあ、経済とか金融の話はですね、 私じゃとても聞き切れませんし、またこの短い時間じゃとてもどうしようもないもんですから、少し視点を変えてですね、あの和江さん個人のことについて一二点を聞きたいと思うんですけど、趣味とかですねストレス解消っていうのは何かおやりになってるんですか？
あまりこれが趣味だとなかなかね、申し上げるだけの、かっこいいものはありませんけれども、なるべくストレス解消と運動のために歩くようにはして、
毎朝歩くんですか？
いや、さすがに朝はちょっと辛いもんですけれども、例えばその会社の帰りですとか勤務の帰りですとか、あるいは休日ですとか、そのなるべくその自動車です、少なくともなるべく自動車は使わずに、歩いて移動しようということを心がけてます。
今単身赴任でしょ？
単身赴任
です。で、まあ、料理は、まあ、寮で作ってくれるかもしれませんけれども、自分ではどうするんですか？洗濯掃除、
一応、まあ、最近は便利な機械が増えてますから、それなりにその機械の力を借りながらやってます。
まあ、最後にですね、まあ、最近の、まあ、日本というのは、まあ、経済不況もあると同時に、まあ、社会的にも犯罪あるいは定年化、凶悪化とか、そういろんなのがあります。それから、まあ、もう一つ、非常にこれは判断が難しいんですけど、情報型って言いますかね。まあ、多分世界一情報が多い国じゃないかって思いますけど、この辺はどうなんでしょうね。
情報の、逆にその情報の海の中で、その、欲しい情報が見つからない。というところはあるかもしれませんね。
あまりにも多すぎるということでしょうか。
まあ、多すぎるというか、そのあるように見えて実は欲しい情報がない、というか、その本当に欲しい情報を探そうと思うとなかなか見つけにくいというか、そういうところはあるかもしれませんね。
まあ、ぜひ私は川添さんにお願いしたいと思うのは、金融関係の伝道師みたいなね、そういう役割を、ね、果たしていただくといいんではなかろうかな。で、気軽にですね、いろんなところで講演されたり話し合いをしたりですね、そういうことをやっていただくといいんじゃないかなというふうに思いますけれど、
まあ、いろんなところでお話しさせていただく機会もね、多いもんですから、まさにその、まあ、景気の動向、景気がどうなってるか、そういう話をさせていただくケースがね、多いですけれども、まあ、それ以外にも、まあ、昔やってた仕事っていう面もありますので、その金融工学とかね、そういうものがどういうものなのかとか、そういう話もさせていただいてますので、まあ、機会があれば出かけていって、ご興味のある方にはお話しさせていただければと思ってます。
ぜひ静岡へおいでになられたもんですから、静岡の経済をですねよく見ていただいて、まあ、経済の問題あるいは金融の問題をですね皆さんに分かりやすく伝えていただく、あるいはもちろんご自身の仕事としてきちっとやられるようにですね、頑張っていただければと思います。今日は忙しいところありがとうございました。
こちらこそありがとうございました。
今朝の爽やか談話室は、日本銀行静岡支店長の川添聡さんを迎えしてお話を伺いました。川添さん、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
さて、次週3月28日は柳瀬静岡営業本部長の藤田和義さんを迎えしてお送りする予定です。それでは皆さん、素敵な休日をお過ごしください。